先ほども案内していただきましたけれども、今度の日曜日は、オンラインによる中国教区聖会ということで、まあ、礼拝はもう皆さんこの場所に集まっていただいて、ただお話はですね、別の場所で、されるお話をこのスクリーンに出して、見ていただくことになります。それで午後からもありますので、参加できる方は昼食を持ってきていただいて、午後からも参加していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あ、そう、パンの販売があるそうです。はい、なので忘れた方も大丈夫、忘れても大丈夫、持ってきてもいいんですよね、持ってきても大丈夫ですけども、パンの販売もあるということですので、そちらもご利用ください。はい、ね、台風がなんか変な台風でね、一回こう台湾の方に行くかなと思ったら、また台湾の人が一生懸命仰いでこっちに飛ばしたんじゃないかというのはですね、あんなのありましたかね今まで、ね、逆にこっちから仰いでまた戻してやろうかみたいな感じですけど、まあ、今日は なぜだか台風来てる割にはね、すごいいい天気で、なんかちょっと朝から蒸し暑いなという感じはありますけど、やっぱ台風の風でしょうかね、本当に、自然の不思議というかね、そういうことを、まあ、この感じながらの9月のスタートということになりましたけども、9月の台風というとね、私結婚した年にね、19号台風っていうのが覚えてらっしゃいますかね、93年に、ありまして、新婚で安佐南区のアパートに住んでましたけど、すごい台風が来るっていうんで、でうちの奥さんえらい怯えてましてですね、電柱折れたらどうするんかみたいな、すぐ横に電柱があったもんですから、で僕はそんな電柱折れるわけないじゃないかみたいな、翌日見たら電柱折れてましてもうあれ以来頭が上がらないというですね、はい、いやいや本当にね、あれはね驚きましたね、はい、はい、じゃあ窓を閉めてください。はい、今日はですね、信仰によって生きるということで、旧約聖書のハバククというですね、ハバククという預言者の話ですね。ちょっと言いづらいですね、ハバククっていうのがね、ハバクク、ハバククですかね手話でどうやるんか、ハバクク、あ、ハバクク、ハバクク、まあ、ハバククっていうこの預言者についてね、皆さん多分あまりご存じないと思いますけども、活動した年代は、今お話ししております、まあ、先週までお話ししていたエレミアとほぼ同時代の預言者だと思われております。まあ、預言者より、まあ、エレミアより、まあ、ほぼ同時代でしょうかね、バビロン捕囚が始まる直前に預言活動をしていたと思われますが、ただハバクク書って3章しかなくてですね、実際にはまあ彼はもっと預言活動をしていたと思われますけども、記録されているのはほんの一部ということになると思いますが、まあ、1章の6節に「見よ、私はカルデア人を起こす」って書いてあるんですね。カルデア人というのが、まあ、バビロンのことなので、まあ、この辺りにこの書物の時代背景がちょっと見えて、来るということでしょうか。で、まあ、その頃というと南ユダ王国の、ね、最後の時代ですね、まあ、エレミアについてずっと先週までお話ししてまいりましたけれども、まあ、ハバククがその最後を見届けたかどうかは分かりませんが、まあ、その直前の時代に活動した預言者であったと。それで彼はですね、どうもこの神殿に仕えていた、レビ人とかあるいは神殿聖歌隊の人ではないかと思われます。まあ、これも確たる証拠はありませんけれども、このハバクク書の3章にですね、 この詩が歌が載ってるんですね。それも詩編の詩と同じような、つまり神殿で歌われるような形態を持った詩であるので、そういうことをやってる人たちじゃないかな、いや人ではなかったかなというふうに思われています。ただハバクク書というとですね、先ほども司会の中で大先生が何とか言ってくださいましたけれども、すっごい有名な言葉があるんですね。このしかし神に従う人は信仰によって生きると、古い訳では義人は信仰によって生きるという、この言葉が新約聖書の中に3回引用されてるんです。同じ言葉がね、3回も引用されてるっていうのは非常にレアケースですね。しかもこんな3章しかない小さな預言書なのに、この言葉が、パウロが2回、そしてヘブライ書に1回出てくるんですけども、1章の16節、ローマの1章の16節特に有名ですけれどもね、義人は信仰によって生きる、神に従う人は信仰によって生きるというこの一節が、新約聖書で何度か取り上げられているということで、逆に言えばそれぐらいしかあまり知られてないんですけどね。ただ非常にこのハバクク書のメッセージっていうのはシンプルで分かりやすいです。エレミアとか大きな預言書を今まで読んできましたけども、イザヤにしてもエレミアにしてもボリュームが大きいので、このそこで語られているメッセージというものの全体像をつかむことがなかなか難しいんですけども、ハバクク3章しかないですからすぐ分かるんですね。で、今日はその3章のうちの2章までをこう順次読みながらですね、彼のメッセージを見ていきたいと思いますけれども、冒頭1章の2節から4節にハバククの嘆きがまず記されております。預言者としての嘆きですね。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか、いつまであなたは聞いてくださらないのか、私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、牢獄に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。律法は無力となり、正義はいつまでも示されない。神に逆らう者が正しい人を取り囲む。たとえ正義が示されても曲げられてしまう。このようにハバクク嘆いているわけですね。これはエレミアの時に学びましたけれども、南ユダ王国の最後の頃というのは、偶像礼拝であったり、あるいはその偶像礼拝を異教礼拝をしつつも、自分たちにはエルサレムがあるんだ、神殿があるんだと言ってですね、この自分たちの滅びることはないというふうに、間違った理解をしていたりと言いますかね、嘘吹いていた。そしてまたさまざまな 不正やね、また過ちが繰り返されていて、国の政治とか秩序とかそういうものが組まれていたわけですね。だからハバクク同じ時代の人ですから、そういうのを見て、嘆いているわけですね。それで彼はこの神様何とかしてくださいと祈っていたわけですね。で、それに対してこう神様が彼を預言者として召されたのかもしれないですけれども、不法と訴えています。神様は不法です、こんなことが行われていいはずがありません、神の民の中でこんなことがあってなはなりませんと言ってですね、叫んでいた。そして助けてください、神様は私の民を、あなたの民を見捨てないでくださいと言って叫んでいたわけですけれども、一向に神様は答えてくださらない、そう言って、嘆いているわけですね。で、暴虐と不法があり、争いがあり、正義が曲げられていると。で、この、もちろん南ユダ王国の最後の姿ですけれども、こういうことは今もね、起こっていることなわけですよね。今もこの世界ではまさに不法が行われて、争いが起こり、またこの神に逆らう者が正しい人を取り囲んで正義を曲げていると、なんとなく想像ができると思いますけども、そういうことがこの世界で今も起こっていると。で、世界中の人たちが神様何とかしてくださいと、こんな状況を許していいはずはありませんと叫んでいるけれども、 一向に事態は好転しないということですね。まあ、このだからハバクの嘆きは言ってみれば今の私たちの嘆きでもあるし、まあ、振り返ってみればこれまでの人類の歴史っていうのはそれはずっとこう繰り返されてきたわけですよね。正義が世界を支配したことは一度もありません。悪が支配し力あるものが力ないものを踏み、潰してきたその歴史ですよね、人類というものは。そのハバクの嘆きは私たちの嘆きであるしこれまでの人類の嘆きであったと思うんですね。それに対して神様は何とお答えになったでしょうかと。それが1章の5節から11節ですけれども、諸国を見渡し目を留め大いに驚くがよい。お前たちの時代に一つのことが行われる。それを告げられてもお前たちは信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で、精悍な国民、地上の広い領域に軍を進め自分のものでない領土を占領する。彼らは恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出ると。つまり神様はこの、まあ、腐れ切ったというかね、不法がはびこるユダ王国を裁くためにカルデア人、バビロンを起こして、そしてバビロンによって裁かせるって言われたわけですね。まあ、ここだけ聞くと、ああそうか、神様はやっぱり、この国の不法や暴虐不正を見逃しておられないんだなと、必ず裁かれるんだなということで、なんかちょっとほっとするなと思うんですけども、まあ、この強力な軍隊がですねやってきて、全部裁いちゃうぞと言われるわけですね。でもそれに対してハバクが疑問を呈するわけです。神様、それはまあ悪いやつを裁かれるのは分かりましたが、この幅12節からですけれども、彼ら、まあ、カルデア人のことですね、は全ての人を鍵かな、これ鍵にかけ、釣り上げ網に入れて引き寄せ、投げ網を打って集める。こうして彼らは喜び踊っています。それゆえ彼らはその綱に生贄を捧げ、その網に生贄を捧げ、投げ網に向かってこう焚いています。これを使って彼らは豊かな分け前を得、食物に潤うからです。だからといって彼らは絶えず容赦なく諸国民を殺すために剣を抜いてもよいのでしょうか。つまり、まあ、バビロンっていうのはですね、まあ、ここでハバククが描写しているように、もう手当たり次第に、周囲の国々、弱い国々を征服して、そこからもう取れるだけ取って、奪うだけ奪っているわけですね。で、彼らはそれで潤ってると。神様、あいつらが好きな方好き放題やらしておいていいんですかと。諸国民を殺すために剣を抜き続けてますけれども、それを許していいんですかと。まあ、これは別の言い方をすると、悪をもって悪を裁くっていうことは本当に正しいんですかと。それでいいんでしょうかと。まあ、確かに南ユダ王国は神様の前に、正しくない、背いている。暴虐を行い、争いを行い、また偶像を礼拝している。確かに彼らは悪いけれども、もっと悪い、バビロン人は。もっとひどい。もう手当たり次第弱いものを踏み潰して、好きなだけ奪ってる。そのもっと悪いやつに悪いやつを裁かせるってどうですかってこう言うんですね。これね、なかなかね、面白いというか、こういう発想をしているのは実はハバククだけなんですよ。だからこの旧約聖書の預言書の中でハバクク書の面白さってちょっとここにあるんですね。イザヤにしてもエレミヤにしてもエゼキエルにしても、あるいは他の預言者にしても、まあ神様がこのバビロンを起こし、あるいはシリアを起こして裁かれるんだということに対して疑問を呈してないんです。まあそれは仕方がないなという感じ。でもハバククは、それどうですかと、 じゃあバビロンどうなるんですか、彼らは野放しですかと、あいつらやりたい放題やって、あいつらの方が問題じゃないですか、そういうふうに疑問を呈しているわけですね。この辺がね、ハバクク書の面白いところなんです。でそれに対して、彼はですね、こう、まあ、神様に疑問を呈したのでこう言ってます。私は保証の部署につき砦の上に立って見張り、神が私に何を語り私の訴えに何と答えられるか見ようと言ってます。神様に一応言うことは言ったと。じゃあ神様それに対して何と答えてくださるか、私はそれに耳を傾けようじゃないかってですね、まあ、砦の上に立って見張ると、まあ、まるでこの神様が何を言ってくださるかね、一番この町の高いところに行って、見てやるぞと聞いてやるぞと、そんな風ですね。でそれに対して神様はおっしゃいました。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。もう一つあるんだよ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢なものを彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ハバクが神様は何とおっしゃるんですかってこうやって聞いてると、もう一つの幻があるんだよと、もう一つの結論があるんだよと、もう一つの結末があるんだよ、もう一つの終わりがあるんだよと、ね、それは必ずやってくる。遅れることはない。高慢なものを彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ここに出てくるんですね、この有名な言葉が。しかし神に従う人は信仰によって生きると、そう言われるんですけれども、つまり神様は終わりの時にね、高慢なものを必ず裁かれるんだと、遅れることはなく必ず起こるんだと。南ユダを滅ぼすためにさらに悪いバビロンを神様は用いられるけれども、バビロンは高ぶってるわけですね、神の前に。でも神様はそれはそのバビロンももちろん放っておかない。神の前に高ぶるものを神は絶対に許さないんだと。でもとりあえずはまず南ユダに対する裁きが起こる。でもこの世界の高慢なもの、神のに対して高ぶるものを神は決して放っておかない。必ずその時が来ると、そうハバククにおっしゃったわけですね。さらにね、まあ、この2章の1節から20節、まあ、全部読んでいただければいいんですけれども、まあ、時間がないので読みませんけれども、一部を読みますとですね、確かに富は人を欺く、高ぶる者は目指すところに達しない。まことにお前は多くの国々を略奪したので、諸国の民の残りの者すべてがお前を略奪する。お前が人々の血を流し、国中を不法で町とそのすべての住民に対して行ったからだ。で、富は人を欺くって最初に書いてあるんですね。結局この人を高ぶらせてるのは富なんだと、ハバクは神様から教えられるんですね、うん、そして高ぶる、すべてのものはそうやって富によって高ぶってるけれども、決して彼らが願うところには達することはないよと。そして彼らは略奪するけれども、結局それはまた奪われていくんだと。で、彼らが行った不法は最終的には裁かれるんだというふうに書いてあるんですね。そして、まあ、面白い表現がこの20節の、これちょっと何節だったかな、中にあるんですけれども、水が海を覆うように大地は主の栄光の知識で満たされるって書いてあるんですね。これなかなか面白い表現ですね。水が海を覆うように大地は主の栄光の知識で満たされる、まあ、最終的にということですね。最終的に訪れることは何かというと、主の栄光が、この主の栄光の知識がこの地上を満たすんだと。 もちろん高ぶる者は全て裁かれるし、そして神の知識が人間の知識を超える神の知識がこの世界を支配するんだと、それを神様はハバククに約束されたわけですね。そして一番最後に、しかし主はその聖なる神殿におられる、全地を見舞いに沈黙せよっていうですね、この言葉で終わっているんですね。主は聖なる神殿におられる、主は確かに目には見えないかもしれないし、人々は知らないかもしれないけれども、主は神殿におられる、そのおられるべきところにおられ、そして全地は最後主の前に沈黙せざるを得ないんだよと、誰もこの神の前に立ち仰せる者はいないんだ、そう宣言されるんですね。まあ、これがハバククに対する神様からの答えということですね。ハバククはより強い悪で弱い悪を裁くことは神様どうなんでしょうかと言いましたけれども、それに対して神様は全てのおごるもの、つまり全ての悪は最後はちゃんと裁いてやるよと、俺は、ね、それは等しく裁かれるし、そして最後は主の知識がこの世界を覆うんだと、人間の愚かな知識ではない、その時その時に変わっていく、また人が人を支配しようとする知識ではなく、神の知識、この知識っていうのは、あるいは神の裁きとかね、その神の公平とか英知とか、そういうような意味ですね。神の英知がこの世界を覆うから、そのもとに全ての人はひざまずくんだと、そう言って、まあ、ハバックに答えられるわけです。だから心配しなくていいということですね。必ず、神は、全てのことをご存じになる神はこの世界を放っておかれない、その時が来るよということをハバククにおっしゃっているわけですね。そして、最初に、これですね、やがて主の英知が地を満たして満たすから、ね、裁き主の前で静まりなさいと。だから若干ちょっとこのハバックに対するちょっとヨブと似てる感じがしますけどね、まあ、あなたは神様何ですかって答えを待ってるかもしれないけれども、最後は神の英知がこの世界を満たすんだから、ね、神の前で静まりなさいとおっしゃるわけですね。で、最初に言いましたけれども、このハバックの言葉ですね、有名な言葉が新約聖書の中で3回引用されているわけですけれども、そのうちのですね、まあ、ロマ書とガラテヤ書はよく引用されますけれども、今日はそのヘブライの箇所を最後に読んで終わりたいと思うんですけれども、ヘブライ書の10章の35節から39節ですね。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになります。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。ここの括弧のところがですね、さっきのハバクク書の一節を引用してるんですけども、ハバクの本もともとの言葉と少し変わっているところがあります。で、まあ、これはですね、旧約聖書が一旦ギリシャ語に翻訳されている70人訳っていうのが出てるんですけれども、まあ、その70人訳からの引用だろうというふうに考えられていて、まあ、少しこう言葉が違ったりもしますけれども、ここでそのヘブライの著者が言おうとしていること、なぜここでこのハバククを、ね、引用したのかということですが、まあ、神の御心に、を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なんだと、まあ、これちょっと前からずっと読むとこ分かるんですけれども、神様は必ずその、御言葉、ご自分がおっしゃった約束は成就されると。だけどもそれはいつかは分からないから、私たちは神様の約束を握って、神様いつですかと、あなたの約束はいつ成就されるんですかと、 思ってますね、うん、でもそれはいつかわからないから、それを待ち望む忍耐が必要だとヘブライはここでヘブライの書者が語っているんですけども、そこでこのハバック書が引用されている。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、私の正しいものは信仰によって生きるとですね、先ほどの読んだところと少し違いますけれども、でひるむことがあればそのものは私の心にかなわないという、 こう訳になってるんですね。ひるんじゃいけないと、怯えちゃいけないと、必ず神様はその約束を成就されるから、それまで信仰によって生きなさいと。正しいものは信仰によって生きるって、この場合の信仰によって生きるっていうのはまさに神の約束を信じて信頼して、それは必ず起こると信じ続けて信じ抜きなさいというような、そういうニュアンスで用いられてますね。私たちにわからないことは、いつ主がその約束を成就されるかということはわからない、それがいつなのかはわからない、でも必ず成就される、必ず神様はその約束を守られる。まあ、ハバク君に約束されてからは最後の神様の裁きはまだ成就してませんから、ハバク君も相当首が長くなってると思いますけど、神様はああおっしゃいましたけども、なかなかですねと、まあそれはこれまでのね信仰者たちはみんな思ってることでしょう。でもみんな等しく、でも神様の約束は必ず成就する、そのことを信じて、だから正しい人は信仰によって生きるんだと。何を信じるかというと、それは神の約束を信じるわけですね。なぜこの世界が混乱しているかというと、神の約束を信じられないからですね。そして自分の力で、自分の思いでこの世界を支配しようとし、コントロールしようとする。その結果、世界が壊れていくわけですね。でも神の約束を信じ、神の約束を私たちが待ち望むのであれば、その方向性に間違いはないということです。何を見てるかということですね。どこに私たちは目を向けているか、神の約束を見ましょう。だからハバク君は砦の塔の上に立って見張りのように神様の言葉を待ったわけですね。これねやっぱり象徴的だと思うんですね。そこで彼は神様からの約束を聞いた。私たちもこの砦の塔に立って、一番高いところに立って、一番遠くを見てなきゃいけない、一番遠くを見てなきゃいけない、目の前に起こっている争いじゃなくて、その向こうに来る神様の約束を見続けなきゃいけない。そのためには私たちは砦の一番高いところに立って、塔の高いところに立って、神様の約束を見続けなきゃいけない。それをから目を離しちゃいけない。それこそが正しい人は信仰によって生きるというですね。ハバク君が自分の生きた時代に混乱していたこの社会に、彼はそれを嘆いて、神様なんで助けてくださらないのですかと言っていた。それはなぜか、彼が目の前のことしか見ていなかったからですね。だから神様は彼に対して、もっと遠くがあるよと、この約束が遅れることないよと言ってですね、さらにその遠くを見なさいと言われた。私たちに対しても同じように神様は語ってくださっている。神様どうして何とかしてくださらないんですかと、一章の冒頭のところにあるように嘆いている。助けてくれって言ってるのに助けてくださらないじゃないですかと言って嘆いている。その時神様は遠くを見なさい、私の約束は遅れることはない、必ず成し遂げられるから、正しい人は信仰によって生きる、あなたは何を信じ何に信頼して生きているんですかと問いかけているわけですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い名を心から賛美いたします。今日は旧約聖書の小さな預言書であるハバク書を皆さんと共に味わうことができました。ほんの短い期間の活動であり、また彼の記した言葉は少ない量ですけれども、しかしそこで 語られていることはとても力強く、また新約聖書の人たちにもそのメッセージが強く伝わってきました。そして今、今日を生きる私たちにもこの言葉が力強く語られていることを感謝いたします。正しい人は信仰によって生きる、神の言葉を信頼する者こそが正しい人、自分の目に正しいと映ることでも、あるいは計算上正しいことでも、あるいはこの世でうまくいくことが正しいわけではありません。あなたの言葉にこそ正しさがあり、また私たちはそのことに信頼をしていきたいと思いました。この混乱する世の中、不法がはびこり、争いがはびこり、神様いつ助けてくださるんですかと叫びたくなるこの現状でありますけれども、どうぞ私たちが信仰に立ってあなたの約束を待ち望むものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。